Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、1959回、10月30日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
こちらが見つかりました。
おいおい、
ウェブでこちらが見つかりました。
おめえは誰だ。
月ちゃんだ。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今月ちゃんとこは雨が降ってる？
降ってるよ。
こっちは降ってないんだよな、雨。
え、まだ降ってないんだ。
うん、あの、仕事終わってからは全然降ってないよ。朝は降ってたみたいだけどね。
なんですか。
うん、雨雲レーダーを見ると、スキちゃんとこも雨雲ないぞ。
でもさっきは降ってたよ。なんでそんな、別に嘘ついてないから、そんなことで。降ってたもん。今は降水なしになってる、確かに。
うん、
あれで見たら雨なんとか。
雨見る？豪雨予報。これ、ね、豪雨予想。豪雨予報。
あ、豪雨探知機。
豪雨探知機か。はい、あの、昨日お伝えしました黄砂、やっぱり来たみたいですね。
うちは来んかったよ。
うん。2013年以来6年ぶりの黄砂。大分、広島、岡山、松山、高松、神戸、大阪、和歌山、奈良、福井、金沢、富山、津、名古屋、14地点です、観測されたそうですよ。
そんなに広い範囲じゃないってことですか？
あ、広範囲じゃないです。九州、中国地方で、東日本の方は日本海側、
うん、
の方へずっと流れていってて、夕方のニュースでは衛星写真が黄色くなってましたよ、黄砂が飛んでる
とこ。そうなんだ。
だから結構飛んでたみたいですよ。ただ島根、鳥取も本来黄砂飛んできてたんですけども、未明に雨が降った関係で、どうも雨で叩き落とされたらしいです。
叩き落とす。
うん、飛んでる黄砂、雨に当たって全部落ちていってしまったみたいですよ。で、スケちゃん安心してください。来月1日にも黄砂飛んできます。
いや、安心しないですけど。
あさっての11月1日金曜日、また、黄砂が飛んでくる予報が今のところ出てます。西日本に飛来する予報で、もし11月に、黄砂が飛んでくると、9年ぶりだったかな、11月の黄砂は。 鉄
は嬉しい、嬉しいものじゃないもんな。
まあね。はい、ということで、まあ台風は来ないですけど黄砂がやってくるようなんで、洗濯される方気をつけましょうね。
洗濯もそうだけどね、車もね、洗わない方がいいよ。
あー、そうだね、
がっかり、がっかりするから。
大体に洗車した次の日ぐらいに汚れるんだよな。
あ、みーちゃんは
としては、だから今日ガソリンスタンドでガソリンついたついでに洗車しましたけどね。あさってには黄色くなっちゃうのかな。
でもあなた機械に入れるじゃん。
うん、機械に入れちゃいますよ。月ちゃんは機械に入れんのかいな。
私手洗いです。
あ、そっか、手洗いか。
でしかもね、あの、洗車に使うお水にもこだわってくれとるところ、
イオン水かなんか、
なんとか水、
なんとか水、多分イオン水だろうね。
あの、カルキの入って
アルカリオン水、
カルキの入ってないやつ、
純水ってやつ、
うん、なんかそんなやつだよきっと。
でもあれじゃん、板金塗装、板金修理してもらってるからまたしなきゃダメじゃん。そこのとこコーティングが今ない状態じゃん。
そうだね、うん、どうなんでしょう、あのプラスチックみたいなところ、
はあはあ、
気づいたの。
あ、
運よく
鉄砲も大
丈夫だった。そうだったけど、うん、前回もそうだったけどね、うん、あの金属じゃないところだと思うよ、うん、確かあそこ。
え、事故った時の状態は写真撮ってないの？
撮ったよ。
それ
見せておけんかったっけ？
いや、見てない見てない、見てないっすよ。
見せてあげた気がしたですけど。
あ、必殺さんこんばんは。
あら、お久しぶりですよ。
うん。小涌さん、こちらが見つかりました。こんばんは。しりちゃんかい。じょうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ということで、まあ、今週もう一度、黄砂が飛んでくるそうですんで、気をつけましょうね。おっと、すきちゃんから写真が来たぞ。ああ、バンパーのとこか。
ここがバンパーなん？
いや、これはだから、どこからどこまでがプラスチックなんだ？この、あの、ヘッドライトの後ろのとこから縦にずっと線が出てるじゃん。今スキちゃんが送ってくれた写真、
ヘッドライトの何ですって？
ヘッドライトの左端からずっと下に一本縦線が出てるじゃない、継ぎ目が、
うんうん、
だからこれよりも前は樹脂よ、バンパー。
じゃあ大丈夫ってこと？
まあうまく消してくれてれば大丈夫だな。
綺麗に消えてるよ。
うん、
でもね、
ただコンパウンドかなんかで削っとるからコーティングは当然剥がれてるけど、まあプラスチック部分のコーティングだからな、大丈夫
だよ。なんかね、さすがに2回目の傷だけもうちょっと私投げやりになってるかもね。
そうなの。
そりゃあ、
まあ傷物だからな。
なんか赤い車が良くてあの車にしたんだけど、うん、台車白いの乗ってたら白もいいなって思ってて、うん、なんか赤い車をどぎつく感じるようになってしまったんで、ちょっと好み変わったかもな。
そうなのね。 告白さん今のバンパーは意外と大きいからそこだけ交換なら案外被害は少ないけど下に何か衝撃が入ってると面倒。
うん、多分ここは大丈夫だと思いますよ。じゃあ本編の方行きますよ。
はい、
まず最初は我々ローガンズにはあんまし関係のない話だと思いますが、
あれ我々って認めた？
ん？皆さんは？
あれ？え？早くメガネかけなさいよ。
トラベルウォッチにあった記事です。雪まじ19歳なら全国182カ所のゲレンデでリフト代無料という記事が上がってました。ジャランリサーチセンターリクルートライフスタイルは19歳ならリフト代が無料になる雪まじ19スノーマジックを実施します。はい、まあ最近スキー場は人が少ないらしいですね。もう十何年、うん、もっと行ってないな、20年ぐらい行ってないかも。
20何年じゃない、うん、え、なんで19歳の子だけあれ無料なの？
知らない。
っていうかこれリスナーさんにちっとも役に立たん情報じゃん。
いや子供さんがおられれば、お孫さんがおられれば。
あ、子供さん。
同企画は若年層にアピールすることで1990年代前半をピークに減少傾向にあるスノーアクティビティ人口の長期的な増加につなげようという狙いで実施される需要創出プロジェクトだそうですね。これ2011年からスタートしてて今回で9期目の実施となるそうです。対象となるのは、これ200年って書いてあるけど
本当だ、
2000年の間違いですね。2000年4月2日から2001年4月1日に生まれた人が対象です。スマートフォン向けのアプリマジ星部というのをダウンロードし会員登録することで全国182カ所のゲレンデでのリフト代が無料になります。でこれ19歳だけじゃなくて20歳も対象になってるんですよね。20歳に向けた雪まじ20というのも合わせて実施されるそうです。ただしこちらは全国86カ所のゲレンデでリフト代が最大半額になるということですね。このほか19歳を3人紹介することで1枚、5人紹介することで2枚、6人紹介することで3枚の無料リフト券がもらえる19歳紹介キャンペーンも実施されるということで、これは結局リクルートさんが19歳の人間を集めて何かリサーチしようとしてんじゃないかなって気がするんですけどね。そんな気しない？
どうなんだろうな。
でちなみに、島根鳥取を検索すると鳥取県の大山ホワイトリゾート、花見山スキー場、島根県は朝日テングストン、ことびきフォレストパーク、三ノ原スキー場、
みずほ
ハイランドが対象になるそうです。花見山スキー場って鳥取のどこにあるの？
花見山？
うん。花見山
大山って言って
るね。大山かどうか分かんないけど鳥取県、大山は大山ホワイトリゾート。これ国際とかああいうとこは入ってないんだな。豪円山とか、
私は大山行ったことないんで分かんないです。
え、そうなの？
スキー場、
うん、
大山行ったことないです。
この島根県の朝日テングストン、コトビッキ、それから瑞穂は行ったことあるけど、三ノ原 は行ったことないな。聞いたことはあるけどな。
私新潟とか行ったよ。
ほう、
初心者のくせに。
僕はどこだったっけかな、あの猫山、
どこ
リゾート猫山ってどこはないかな、兵庫県かどっかには行ったことある。あと広島におるときに、あとあれはなどこだっけ、忘れたわ名前、山の中スキーしに行ったことあるぞ。
それは山の中でしょうね。
ことび
もうできんだろうな、膝痛いだとか。
絶対膝に来るよ。だって若い時でも膝に来よったもん。
でもさ、全然平気だったじゃん、次の日も。
まあね、ことびきはバッチ取りに行ったけどね、3週間ぐらい続けて通って。
何バッチ、
2級のバッチ持ってますよ。
信じない。
信じない。
信じない。今の3つは見とったら、そんなスキーかっこよく滑るなんて信じない。見せてみ。
順位
級はね、証拠ゼロ。証拠
一遍落ちて、そこでもう挫折しました。
証拠を見せろ。誰も信じんよ、多分今の3つは見とって。
多分どっか前のスキーウェアにバッチつけっぱなしだと思うけどな。
ガセネタだ、ガセネタ。
いやいやいや、ガセじゃないですよ。華麗な滑りをしてたんですよ。
華麗、
うん、
華麗ってあのあれ、
はいはい、
年取るやつ、
はいはい。小白さん、赤い車ですが何か、だって喧嘩売って
る。喧嘩、知ってる知ってる。ねえ、私も赤い車だっけ。
けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
さん、スキー人口って増える見込みないですよね。今スキーよりもやっぱりボードの方が多いんじゃないのかな、うん、スキー場って。
え、そういう意味じゃなくて、その冬のスポーツに行く人がっていう意味じゃないのこれ。
あ、まあまあそれも
違う
あるかな。
スキースノボも含めてじゃないん、さっきの話って。違う、
まあ多分そうだろうな。野澄さんこんばんは。会津にあった、
こんばんは、
猫間っていいのかな、スキー場は知ってる。知ってるってことは滑ったことはないってことか。
え、何この猫間って。
猫の
すごいちょっと面白い名前。
うちさん、猫間スキー場、裏、ん？裏？
裏バンダイだ。
裏バンダイですね。
バンダイ、バンダイさんだ。合図だっけ、はい、福島だよね。
うん。
私、バンダイさん見た見た。
見た。
合図、バンダイさんは、
うん。そこから先は？
綺麗な山ぞ。さからの山よって歌でしょ？
本当に？本当に
知らんのこの歌。結構有名な歌だよ。
いや、会津磐梯山はまでは歌詞浮かんできたけど、その先の歌詞が出てこなかった。
いや、みっつん、それじゃあさ、気にならん？会津磐梯山は何って気にならん。
ふんふんふんふんっていいんじゃない。鼻歌で。
ははん。
はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。 MacOS カタリナ 10.15.1 公開、 AirPods Pro にも対応という記事が上がってました。 Apple は MacOS カタリナ 10.15.1 を公開しました。 iOS 13.2 と同様、新たな絵文字が追加され、ホームキット機能の強化、 AirPods Pro 対応などの新機能が追加されているほか、写真やメッセージなどの不具合が修正されていますよということはそうですよ。はい、まあ、
カタリナ
10.15.1 が出たから、そろそろインストールしてもいいんじゃないかな、安定してきてるんじゃないかなって気がしますけどね。
Mac、
スキちゃんの MacBook Air も対象ですよ。
なんか怖い。やってください今度。ちょっとやらしてあげる。
ほう。
やりたいでしょ。
まあスカイプ専用機だからな。
スカイプ専用機って飛行機みたいだね。うん、
必殺さん、パチパチパチ、好きちゃん、お見事。
お、これ当たったんじゃん、やっぱり。
了解。はい、それでは次の記事ですよ。こちらはアップルウォッチジャーナルさんの方にあった記事です。ウォッチ OS 6.1 が公開、 AirPods Pro のサポートやシリーズ1、2のウォッチ OS 6対応を提供という記事が上がってました。本日アップルがアプローチ向けの最新 OS となる WatchOS 6.1 を公開しました。WatchOS 6.1 では発表されたばかりの新型 AirPods や AirPods Pro のサポートが提供されます。 AirPods Pro を購入予定の方は忘れずにアップデートしておきましょう。またアップルウォッチシリーズ1、シリーズ2へのウォッチ OS 6の提供が含まれますということは、そうですね。シリーズ1、シリーズ2にはウォッチ OS なかなか6来ないなと思ってたんですけども、やっと使えるようになると使えるようになるけど、これ速度が落ちないかなって気がしなくもないですけどね。
いや、iPhone だって、あ、ね、古い機種使っとると、だんだんもっこり、もっこりじゃない、もっ
こり。好きちゃん大丈夫？好きちゃんもっこり。
やばい、疲れとる。
大丈夫かな？
今のも消してね、編集。
緊張なんかしないよ、こんな面白いこと。今日は電車に乗って聞いてる人いなかったかな。絶対吹き出してるだろうな、人前だったら。
やばい。息ができん。
シリーズ1、シリーズ2を使いの方、お待ちかねのウォッチOS 6がやってきたよというニュースでした。ちょっともっこりしてるけどね。はい、それでは次の記事です。ジョーちゃん大丈夫だった？電車に乗ってたんだって。はい、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル iOS12 の iPhone に接続されている Apple Watch 向けアップデート、WatchOS 5.3.3 を配布開始ということで、 iOS 13が載ってれば、WatchOS 6にできるんですけども、 iOS 12までしか載らない機種をお持ちの方に対しては WatchOS は 5.3.3 っていうのがどうもリリースされるということだそうですね。こちらシリーズ1、シリーズ2、シリーズ3、シリーズ4を iOS 12で使用している iPhone や iOS 13を適用できず iOS 12.4.3 で使用している iPhone 5S、6、6 Plus とペアリングしている場合に提供されますと。これはなんかのセキュリティアップデートかなと思いますけどね。特定の環境下ということになりますが、もし該当される方は、バージョンアップをしておきましょうね。長すぎ、あれ、スケちゃんのコラボが終了したぞ。どういうこっちゃ、笑いすぎて切れたか。あ、帰ってきた帰ってきた。何逃げ出したの？
え、逃げてないですよ。勝手に切れたの。
のぼすみさん、もこみちという名前だけでも私は恥ずかしいのに、もっこりは恥ずかしすぎる。けんけんだけんけんだ。 ケンケンが出たぞ。
私も恥ずかしいわ。もうだけ消してなんか違うよ。言いたいことはわかるでしょ。だから
もうこれでしょ。
ね、違う。
はい、それでは次のキキです。あの前にのぶすみさん、もこみつという名前だけでもの間違い、あだけども、あそういうことね、打ち間違いね。マコ宝鑑定ダムログにあった記事です。アップル AirPods Pro 用ファームウェアアップデートを配布開始という記事が上がってました。アップルが AirPods Pro 用ファームウェアアップデートを配信していますということは、そうですね、
ちゃんと喋れ、ちゃんと喋れ。
発売してすぐアップデートだってよ。どういうこっちゃって感じはしなくもないですけどね。何か不具合があったんでしょうね。
あら、これねえねえ、 AirPods ってアップデートしようね。
ああ、あの過去にも何度もやってますよ。ただ
あの
使ってる人は特に意識する必要はないです。
え、あの違う、あのケースの中に入れとったらいつの間にかアップデートしてるってこと？
そうそうそう。あ、AirPods とペアリングされてる状態にあって、iPhone、iPad、iPod Touch がね。で、AirPods のケースが充電されていて、Wi-Fi 接続されているときに自動的にアップデートが実施されます。だから使ってる人は特に意識する必要ないんですよ。
でも、アップデートしましたとかっていうお知らせないんだね。
シリアル番号で確認するしかないです。あ、シリアル、ごめん、シリアル番号じゃなくて、あのファームウェアのバージョンを見るしかないです。見方は iOS の設定、 iOS の設定から一般情報で、そこの中にある AirPods もしくは AirPods Pro、そこを開くと、ファームウェアのバージョンとかが見ることができます。ただし、例えば iPhone で見る場合は AirPods が iPhone と接続されている状態じゃないとこの AirPods っていう項目は出てこないんだね。充電しながらでは
今
は出てくるでしょ、
うん、
そこで確認することができます。なので AirPods もし買われた方、ファームウェアアップデートさせておきましょうね。
なんかすごいよね、こういうの、こういうの、
こういうの。
うん、いやいやいや、うん、一緒に使っとるじゃん、アップル製品を、うん、iPhone、AirPods、うん、Apple Watch、
Mac、
うん、これ生き物みたい。すごいな。
さんぽさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple ホームポッド向け iOS 13.2 の配信を停止、アップデート後に分鎮化する問題でという記事が上がってました。本日ホームポッドを iOS 13.2 にアップデートすると反応しなくなり、問題を解決するためにリセットを行うと白いランプが回転したまま無限ループに陥る問題が一部で報告されていることをお伝えしましたが、マックルーマーズによると、その後アップルがホームポッド向け iOS 13.2 の配信を停止したことが分かりましたということですね。で、同時にサポートページを公開し、ホームポッドを iOS 13.2 にアップデートしてしまった場合、リセットしたりホームアプリから削除しないよう警告をしていますと。なお、同問題により反応しなくなってしまった場合は、Apple のサポートに連絡をお勧めしますということで、ホームポッドが分鎮化してしまうというニュースを昨日お伝えしましたけども、Apple がとりあえず、新規のダウンロードを停止したということのようですね。まあ、Apple さん、現象を確認したということなんで、そのうち、修正したものがリリースされるんではないかなと思いますけどもね。 はい、それでは次の記事です。の前にお散歩さん、ホームポットの場合は文鎮化というより漬物石化だね。確かに重たいですからね、あれ。
重たいんだ。
あ、結構重量がありますよ。だからなんだっけ、化粧板の上置いとくとそのスピーカー振動するじゃない、音が鳴ると。それで化粧板が削れるらしいよ、うん、丸く
削れる、うん、
振動でね。だから置く場所を注意しないといけないらしいですよ。
へ
ー、はい。それではマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル名古屋栄 AirPods Pro を販売開始ということで、今日から、一般販売、店頭販売が始まったということで、ダンボさん、アップル名古屋栄で、取材をしてらっしゃったようですね。
え、これ名古屋だけなの？
いやいやいや、世界中のアップルストアで今日から販売です。ただダンボさんは名古屋の方ですから、名古屋栄行ってみたってことでしょうね、写真撮りに。
あの柴さんも名古屋でゲットされてますよ。
おお、すげえ。
いいな
ー。オープン前に40人ぐらい並んでたそうですよ。あれ、またすきちゃん切れた。なんかえらい今日は調子が悪いぞ、すきちゃんのとこ。なんか今喋りかけてましたよね。ちょっちょっって感じで、はい。オープン後も AirPods Pro の購入を求める人の数は増え続けていましたということですね。えらい今日は調子が悪いね。
なんかえらい切れるね、なんでだろう。
で、AirPods Pro を今日から販売が始まってたんですけども、同時に Beats のヘッドフォンも販売が始まってたんですね。 Beats Solo Pro という、やはり同じように、ノイズキャンセリング機能がついた、こちらは普通のヘッドフォン、頭の上をこう通して耳をパカッてかぶせるタイプの、そちらも販売が始まってましたということだそうですね。はい、で、Apple Store 行くとやっぱり視聴用の AirPods はちゃんと用意されているようですね。で、そばに置かれていた iPod Touch で試す方もいれば、自分の iPhone で試す方もいたと。中にはソニーのウォークマンで試す方もいましたと。勇気あるな、アップルストアでソニー製品を出すか。はい、そしてこの新しい AirPods Pro の修理代に関するニュースが上がってました。もう買っていきなり壊す人はなかなかいないと思いますけどね、iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPods Pro の修理費用は片側9800円という記事が出てました。AirPods Pro の修理交換費用が AirPods の片方7800円よりも2000円高い9800円に設定されていることが分かりましたということですね。ちなみにスキちゃんが今持っている AirPods 片っぽ、例えばなくしたとか壊れたって時の修理代は7800円なんですよ、片っぽだけならね。で、AirPods Pro は2000円高い9800円に設定されてますと。Apple のウェブサイトによると、AirPods Pro のバッテリー交換費用は、AirPods と同じく片方5400円ですが、故障対象外修理サービス料金及び紛失時の交換料金は片側9800円ということですね。またワイヤレス充電ケースの保証対象外修理サービス料金も9800円と、 AirPods のワイヤレス充電ケースの7800円よりも2000円高い設定となっていますと。 お値段も高めだけど修理も高めということですね。ちなみにそういう時のために、Apple Care Plus 4ヘッドホンというのが今はありますね。今年9月から販売を開始した保証サービスですけども、こちらのプラン3400円で2年間の修理交換サポートが受けられますということで、まあ3400円ぐらいなら払っといた方が安心かな。
そうですね、
はい。それでは次の記事です。の前に江口さん、 YouTube 見てたらインフルエンサーの方々が動画をアップしてましたね。あ、開封動画とか使用感を上げてらっしゃいますね。次の記事はキナキナさんの方にあった記事です。 MacBook Pro 16インチは今晩発売の可能性もという記事が上がってました。
発表じゃない、
発表、今晩発表の可能性もか。これは、ブルームバーグのマーク・グラマン氏が予測しているもので、本日発売された AirPods Pro は iOS13.2 以降や macOS10.15.1 以降を搭載した Apple デバイスが必要と案内しており、iOS13.2 は AirPods Pro の発表に合わせてリリースされたものの、 macOS10.15.1 がリリースされていないのは macOS10.15.1 のシステムファイル内に MacBook Pro 16インチに関する何らかのヒントが隠されているのではないかと予測されていますというふうに書かれているんですが、実際には、カタリナ 10.15.1 はすでにリリースされてますね。これリリースされる前に書かれた記事なんでしょうね。ただ、今晩 MacBook Pro 16インチしれーっとリリースされるかも。あ、これ記事の後にアップデートっていうのがあるな。残念ですがその後結局発表されませんでした。あ、これの今晩っていうのは今朝の話だったのか。でも22時間前の記事、ああ、この記事は読まなくてもよかったかも。
なん
と言いながら実は今夜出たり
して、これ何、下読み、下読みしなかった。
あ、このアップデートまでは見てなかった。ジミーちゃんこんばんは。お通夜に出てたので遅刻しました。あら、親戚かどちらか
です
か
ね。お疲れ様です。
ご近所さんかな。お散歩さん、新しい MacOS から16インチ情報、16インチの情報が消えたって話あったよね。どうなんでしょう、もしかしたら出ないのかな。はい、それでは最後の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。QR コード決済の利用率は 22.5%、 MMD 研究所調査という記事が上がってました。 MMD 研究所は QR コード決済の支払い方法に関する調査を実施しました。調査対象はスマートフォンを所有する18歳から69歳の男女35,000人、実施期間は9月27日から30日までということだそうですね。普段使っている決済方法について聞いたところ、現金が 89.7%、 クレジットカード、デビットカードは 74.8%、 交通系電子マネーが 34.5% だったそうです。 QR コード決済の利用率は 22.5% で、非接触スマートフォン決済の 14% は上回ったということですね。で、この QR コード決済を利用していると回答した7876人を対象に、メインで利用している QR コード決済サービスを調査したところ、最も多かったサービスは PayPay で 44.2%、 楽天ペイが 17.1%、 LINE ペイが 13.6%、 D 払いが 13.6%、 LINE ペイと一緒ですね、などと続いたということだそうです。 QR コード決済はあんまし使う機会がないよな。コンビニだとバーコード決、あのバーコード決済だからな。あ、月ちゃんはあの時使ったな、
ん、
肉姫 T シャツ買った時に
ペイペイ、
ペイペイで
QR コードだったっけ。
QR コード読み込んだでしょ。
覚えてない。
確か読み込んで支払いしたはずだよな。僕も QR コード決済は1回だけしたことあるな、散髪屋さんで。前回
あの違う違う、みっちゃん忘れちゃいけんよ、あそこのあの AUGM 行った時のお昼ご飯、吉野家で QR コードだったよね。
そうだ、吉野家で QR コード使ったわ。そう言われてみれば何2回使ったか。
みんなで並んで、うん、リスナーさんたちと。
月ちゃんもあの時 QR コードだったっけ。
うん、出したよ。
だからお互いに2回ずつか、 QR コード決済は。
そうですかね、そうですかね、
うん、QR コード決済使う機会あんましないよな。
これから増えてくるんじゃないです。
増えるかな。今はあのポイント還元があるから使う人いっぱいおるけど、来年6月いっぱいで終わるでしょ、ポイント還元。それが終わったらその後続けて使う人がどれぐらいいるかなって気がするけどな。
多少はポイントつくんじゃないのかね、わからんけど。そのキャッシュレスの便利さをアピールするために今そういうことしてんだよね、きっと。
うん、でも QR コード決済ってなかなか面倒くさいじゃない。アプリ立ち上げて、
あれバーコードを、うん、同じペイペイでも QR コードとバーコードってなんで違うの。
コンビニとかだとバーコード見せたらあのレジの P で読み込んでくれますよ。でああいう P っていう、 機械がないとこが QR コードをレジのとこへこう置いといて、これ読み込んでくださいって感じでやる。だからあの電子決済の導入がしやすいだろうね、多分 QR コードの方が、お店側にとっては。ただ使う側、我々消費者側にとってはちょっと面倒くさい、手間が増えるから、アプリ立ち上げて QR コード読み取って、で場合によってはその金額も打ち込んだりしてっていう手間がね。まあ、これが6月が終わった時点でどの程度残るかっていうところだよな。
でもまだいっぱいいっぱいじゃなくて、来年の6月って半年以上あるよ、まあね、まだ、
うん、
まだまだ、
ケイちゃんケンタッキーに8ピースで1500円を買いに行ったら支払いは現金のみで。ケンタッキーとかってペリカとか使えなかったっけ。ペイペイとかが使えたかどうかちょっと分かんないけど、
その8ピースに限って現金のみだったってこと。
分かんない。そのお店独自のメニューってこと、もしかしたらポスにこの情報が入ってないとか。お散歩さん近くの何これ、なんとか喫茶でペイペイ使ったけど、そこが相手の QR を読んで金額入力するタイプだった。あ、僕が言ってるあの散髪屋さんもそうです、同じパターンですね。お店側の QR コード読み取って金額入力して支払いをする。ジミーちゃん電子決済
済還元が思った以上にあって予算が足らなくなるみたいだけどどうするのかな。これは6月いっぱいまでやるんじゃない？ペイペイみたいに予算使い切ったから終わりってことはできないはずですよ。
途中でやめるじゃん。
それは国だからできないでしょ。お散歩さん、あれは国のお金出してるけど、それがなくなったらどうなるの、どうなるかな。そもそも予想以上に使われていて予算が足りなくなる、足りなくなるか持っていってるし、うん、お散歩さん日本語ちゃって読めない？この日本茶の前に人っていうのがついてるけど、これをお散歩さん何？ケイちゃん今月の水曜日のみ8ピース1500円でした。だから
安くて
そのお店独自のメニューだからポスにデータがないから現金でしか扱えないってことなんじゃないのかな。多分小枠さん予算の減少は我々の税金だよ、勘違いしないでな
しないでな。
あ、そうか、取った税金から 2% とか 5% 還元するから予算なくなるってことはありえないんだよ。そういうことだ。はい、ということで、まあ、いつまで普及するんでしょうか。なんかそのうちアプリ立ち上げるのがめんどくさくなって、あ、でももう今更小銭出すのもめんどくさいよな。はい、ということで一応
そう、
ん、
うん、
本編でした。
お客さんの多いところではめんどくさいけど、うん、お財布の中の小銭減らすのに頑張らん？
あー、頑張らない。っていうか電子決済だから小銭自体が増えない。
うーん、じゃあいいじゃん、うん、
けいちゃん全国でだよ。あ、全国でやってんだ。ジミーちゃん予算が足らないので増税します。それはやだはい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1958回が上がってイクラムさんが1957回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから岩成きゅんが大阪土産と言ったら天使のふわふわほっぺ、よう冷蔵だけど。
知らない。
天使のね、天使のふわふわほっぺって食べたことあるんかな。私ね、この天使のふわふわほっぺの箱は見たことがある。
箱だけなんで中身がないの。
食べたことあるんかな。いや、食べたことあるんかな。美味しそうだよ
そうなのね。美味しそうだけ、美味しそうだよって見たことないんだろ。
いや、今ネットで調べました。
そういうことか
、うん、はい、ちょっと今度大阪行ったら買ってみる、見るありがとうございます。それからチュリーちゃんが、1957-1958 回拝聴。横浜市内河川もあれば丘、埋め立てや谷子、
なんだろう、
なんて読むこれ、やこもあり、水害、崖崩れに対する準備は地域に応じて必須です。今日は暖かな良い天気でしたが、やや霞んでいる感じでした。ああ、黄砂だよ、黄砂
だろうな。はい、ありがとうございます。
あ、まあね、今はでもどこでもなんか防災対策大事だよね、
うん、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
皆さん AirPods Pro 欲しくないですか？
何プレゼントする？
いや、プレゼントはしないけどさ、今オンラインで買おうとすると2から3週間で出るんですよね、届くまでに、
うん、
だけどみんなに教えてあげる、もっと早く届く方法を。
何？
iOS で今見てる方、Apple Store のアプリを立ち上げてください。で、Apple Store のアプリを立ち上げたら、AirPods Pro を購入するをタップしてください。で、そのまま下に降りてバックに追加すれば買えます。それは当たり前の話ですけども、そのバックに追加の下、出荷日今2から3週間って出てるんですよね。これを1から2週間に変えることができます。1週間早く手に入るよ。どうやると手に入ると思う？月ちゃんお答えください。
ん？
この今出荷2から3週間っていうのを1から2週間に変えることができるんですよ。
お店に取りに行くとかにするの？
いえ、お店に取りに行くにしてもやっぱり2から3週間かかるみたいですよ。これね、刻印サービスがあるんですよ。で、これ刻印を追加するってとこタップして、とりあえず何でもいいです、文字入力してみてください。で、保存すると、あらびっくり、出荷日が1から2週間に変わるんですよ。
なんで？
これ発送する場所が違うはずなんですよ。刻印するってことは、これ多分中国から直送されるんですよ。中国でレーザー刻印して、で、刻印がない場合は日本のストアへ入荷して、それが出荷される感じになるんじゃないかなと思うんですよね。
なんでその刻印に、それなりにみっちゃんが見つけたってこと？たまたまこのサービス、
そう、たまたま見つけたんですよ。あ、これ刻印ができるんだ。
誰かに刻印しようと思ったんだ。
そう、空海2000回記念って入力して保存したら出荷日が減ったんで、おっとと思って。そんな裏技があるんだって。
本当？2000回記念でプレゼントするの？
こんな高いものはプレゼントできないよ。
え、じゃあ普通刻印船でしょ、それだったら。怪しいな、なんか。
怪しいですか？
怪しいですよ。
よかったね。なんでみんなくれるくれるっていうかな。ジミーちゃん、電子決済と500円玉貯金がたまらない。銀行で500円玉に両替してくればいいんじゃないかな。お散歩さん、増税分は赤字じゃない？1日10億とか言ってたし、なんてこった、天使のふわふわほっぺ知らないな。かつては大阪土産というと栗おこしくらいしか思いつかなかった。あ、おこしね。
あ、おこしじゃないの？
いや、栗おこしって書いてあるよ。あの緑っぽい紙で包んでる。
あ、おこしでしょ。
いやいや、栗おこしでしょ。
なんで栗はこれ下木だよ。
ん？
ここ米じゃん。
あ、本当だ、泡だ。
恥ずかしいな。
ジミーちゃんくれるの？あげない。井口さんください、あげない。お散歩さん、耳に合えば欲しいけど試してみない。ん？試してみない？近いうちに行ってみようかな。 ケイちゃん応募します。応募しても何も来ないよ。散歩さん買ってもなくしそうだけど、お店で受け取るようにすると早くなることもあるよ。それって出荷が海外になるので発送に1週間くらいかかる。あ、そうすると2から3週間になっちゃうのか。変わんないってことか。マジか。大発見だと思ったのに。ジミーの AirPods Pro って刻印して。やだ。そうか、海外からの出荷に時間がかかるのか。そうだよな、出荷日だもんな、到着日じゃないもんな、これ。じゃあ変わんないかもな、刻印してもしなくても。これちなみに耳の中に入れるシリコンのゴムの部分が3種類作ってあったじゃない、SLM、うん、あれ本当にそのサイズで合ってるかどうかってのをちゃんと教えてくれるらしいですよ。実際に耳に装着してなんか音が出るんでしょうね。それを AirPods のマイクで拾ってちゃんと隙間なく密着されてるかどうかってのを診断して、この大きさで OK っていうのを教えてくれるそうです。なので右と左、例えば大きさが違ってもちゃんと選べるようになってるらしいですよ。
すごいですね。
垂れる薬ですよ。
リスナーさん、誰か買わないんですか。
お散歩さんだから実際につけてみてってことなんだかな。誰か買わない、誰か買って装着して
買おうと思ったんじゃないんです。買おうと思ったんじゃないんです。
高いよ、お金ないよ。
でも刻印までしたんでしょ。
うん、刻印つけてみたよ。
でも買わないんだ。
買わないよ。噂の空張りが出てたらちょっと考えたかもしれないけどな、塩で同じじゃん。見た目うどんが短くなったぐらい。はい、すきちゃん、なんかネタがありますか。
ありません。
ないんかい。ちみちゃんボーナス払いで OK。 いや、ボーナスはすきちゃんのとこへ8万円払わなきゃいけないし、返さなきゃいけないし。お散歩さん、現行機種は試してみたけどダメだった。でも3万近く出して紛失したら泣くに泣けないかな。それにこれは経費で買うわけにもいかないし。え、イヤホンは経費で出せないの。iPhone の備品ってことでいいんじゃない。井口さんは骨伝導イヤホン持ってるのでいらないです。
私イヤホン欲しいんだけどな。汗に強いやつ。
え、運動するの。
ジムに行って黙々と音楽聴きながらするのにいいなと思って。で、今の AirPods は汗に弱いっていうかあれだっていう話を昨日聞いたんで、
まあ防水じゃない
よ、スポーツにいいやつが欲しいなと思って今思ってますけど、男の人はそうでもないかもしれんけど、この元の このエアポッツってちょっと棒の部分長くて、正直私恥ずかしくて、髪上げとるときっていうか耳出しとるときにはちょっと外で使うのすごい抵抗があるんですよね、
うん、
男の人はそうでもないか。
あんまり気にはしないよ、つけたまんまコンビニとか入るし
それはあなたはだって耳隠してるじゃん、髪の毛で。
いやでもあのイヤポッツのうどんは見えるね。
でも会社でしてるんでしょ。
会社ではエアポッツしないよ。会社でしてたらバレるじゃん。バレるじゃん
バレるって言い方がめっちゃ嫌だな。悪いことしとるって
ん
自覚があるってことじゃん。バレるっていう言葉を使うの。
黒いのが出たら会社で使えるかもな
そういう問題じゃないか。
カラバリが出たら何色買おうと思ってたの？
カラバリが出たら黒かミッドナイトグリーン。がいいなと思ったけどな。
緑はバレるでしょ。
でもミッドナイトグリーンはちょっと暗めの緑だから分かりにくいんじゃない？白よりは。
どうですかね。
損保さん、本体や iPad は開発用で済むけど、イヤホンはさすがに怒られるかな。なんだっけ、ディアルビームフォーミングマイクロフォンの性能を確かめるためとかって書いたらダメ
何それ。
第2世代も確かこれ機能はついてたと思うけど、第1世代はマイクロフォンはどっちか右か左のどっちかのマイクしか確か有効にならないはずなんですよ。でこのデュアルビームフォーミングマイクロフォンって右と左両方ともマイクが生きてる状態になってる。っていう機能。ジミーちゃん、会社用のイヤホンがあるん？あ、会社用はありますよ。黒いワイヤードイヤホンが。のぶすみさん、自白？ダメだったんだ。自白？
あ、バレるっていうから
さ。ああ。いやいや、試したことはないですよ。試したことないけど、会社では。白はバレるでしょ。
だからバレるっていう言葉を使うこと自体が悪いことしとるっていう、分かってるんだねっていうことに対してでしょ。
あ、そういうことね。いや、ダメだったんだって書いてあるってことを書いてあるから、試したっていう意味なのかなと思って。ケイちゃんは緑がいいってことね。
カエルさんだから。
お散歩さん、イヤホンで聞くのは主にポッドキャストだから音質にこだわってもしょうがない。
確かにね、
それはある。逆に低音がボンボン聞くようなイヤホンよりは音がスカスカの方が音声聞く分には便利ですよね。ジミちゃん、肌色出なきゃダメじゃん。出さなきゃダメじゃん。
肌色。
肌色か。
ファンデーション塗る。クリームファンデーション。
パパさん、家で聞くなら普通にスピーカーで聞いてるから。まあ確かにね。
ガンポさんワイヤードじゃバレバレ。いや、あの後ろと後ろ回すんで大丈夫です。大丈夫ですって何が大丈夫なんだって話ですけどね。
はい、っていうのはどこですかね。もう言い忘れはありませんか。
まあ10月が明日で終わるというところですか。
うん、ね、で止まるのっていうか何か言うかどうって待ってんのに。
リミちゃん補聴器ですって生きる。うん補聴器、補聴器。
え、山村さん買ったんだ。
どこに書いてあるの。
お散歩さんがツイッター見たら山村さん買ってたって。
この人たちは初代のっていうか元の AirPods 持ってんのかな。
いや確か持ってなかったと思う。山村さん、
山村さんは持ってなかった、うん、もしかしたらメルカリとかに AirPods 出てんじゃない、初代の。
わかんない、出てるかもしれないよ初代なら。
ちょっと試してみる AirPods。
ジミちゃん今日は娘の誕生日だ。 あ、誕生日祝いに買ってあげなきゃ。
おめでとう、
おめでとう。
あ、いっぱい出てるじゃん AirPods。
うん、今それこそプロが出たから第2世代買ってた人は売りに出してるってのもあるんじゃない。
すごい、 17,980 円とかだよ第2世代で。あ、
それほとんど本、あ、未開封ならそうだよ。未開封のあの地位対応じゃなかったらその値段だよ、新品同様だから。
いや、まあいろんな値段のがあります。第一世代でも、うん、第一世代でも11,000円だよ。
まあ第一世代1万、まあ1万ちょっと高いような気もするな。
え、それこそ私が返したやつ売れるんじゃない。ダメか、
バッテリーはダメだからな。江口さん、そういえば最近の空海プロジェクト音がこもって聞こえるのだが気のせいか。あ、ノイズ消すのにちょこちょこいじってるから音質はまあ毎回ではないけど変わってるかもしれません。いいとこ探しをしながらやって
ます。空海プロジェクト空海ポッドキャストって書いてある。
あ、ポッドキャストか。
あの、メガネかけた方がいいよ
お散歩さん、瀬戸さんがノイキャンすごいって書いてる。ソニー超えてるって。ノイズキャンセルも気になるけど、あの外の音を取り込むっていうのもどんな感じに聞こえるのかがちょっと気にはなるな。
どのぐらい高くなったんだっけ。5000円ぐらい高くなったんだっけ。
それぐらいだと思うよ。
27,000円だったっけ。よかった、27,800円税別でしょ。
税込みで3万円ちょっと超えるはず。3万1000円までいかない確か。
あと5000円ぐらいか、
うん、
これにアップルケアつけて。
アップルケアが3,400円。
まあちょっとした贅沢なクリスマスプレゼントだな
そうだね。ジミちゃんに脱ツまた明日。おーい、
はーい、ありがとう。
ジミさんメガネ必要だね、無理すると悪化するよ でも散歩さん、この辺の金額になると増税の影響が大きいね。
まあ確かにね、 8% の時だと3万円超えないんだよな多分。 10% になったから3万円超える、本体価格。
この境目はちょっと大きいよな。
3690円と、え、8% でも3万超えるよ。
超える
？3万132円。
おお、132円超えるのか。
あ、ちょっと待って、値段間違えてる。27,800円だった。
うん、
あ、でも3024円だ。
え、やっぱり超えるんだ。
超える。27,800円だ。3万か。
むすみさん、ポイント還元がないからね。アップルストアはポイント還元がないか。家電量販店ならポイント還元があるじゃない。散歩さん、オリンパスの新しいカメラ予約したけど、税だけで1万円超えなんだよね。うわ、金額が大きい、大きいと税金もでかいよな。アマゾンだとポイント還元対象にならないのかな。
あ、アマゾン出てんのかも。もしかして。AirPods Pro。アマゾンならポイント還元対象になるかも。
アマゾン。
出てる。あ、これでも古い方じゃ。
古い方はある。
最新モデルって書いてある。でも
古い方はあるだろうけど、
あ、古い方が安くなってるね。
AirPods Pro あるある。3580円、 Amazon ポイント306ポイント、 1% 還元。でも現在在庫切れ、入荷時期は未定です。在庫今すぐはない。
恩恵がないね。今までのが安くなってる。
そうだね、第二世代の地位対応のやつが25,080円が22,680円、 10% オフ、2400円オフで売れてるな。
私のやつは2万切ってるな。あ、もともと2万しないんだ。
定価で17,000円いくらでしょ、確か。
19,580円です。
あ、それ税込みでしょ。
うん、
税別だと17,000いくらだったと思うよ。17,800円。税別価格はね。だからここも5,000円違うね。地位対応か対応じゃないかで。
ストアで持って帰って食べるから低減税率じゃないよ、軽減税率だよ。にしてってごねてみる。食べられないからダメですって言われるよ。
あ、でもなんか、
うん、
え、普 平常心に帰ったら、まあ贅沢品だよね。
まあね、
イヤホンは安いのいくらでもあるし、なんか私すごいとこに行きよるな自分と思ってちょっと今思った。
アップル製品買うときに冷静になっちゃダメだよ。
あ、なんかなんかね、うん、周りのそのアップル信者じゃない人たちは、うん、すごいねって言うもん。アップルウォッチだってそんな安くないでしょって、すごいよねって、なんかそういうところにお金かけてんだって、ちょっとこう変わりもんじゃないけどそういう空気を今ちょっと感じてますね。
うん、あ、確かに、ね、すごいな安かないな、まあ、
エアポッツは自分では8日ワン
息子ちゃんに頼んだ
8日ワンっていうか買おうと思ったいえ、まあ、プレゼントしてもらったじゃないですか今年、うん、いやアップルにお金落ちてるね
アップル強だからな。
なんか私より息子の方が、うん、なんか息子に言わせたら私のせいだって言ったけどねあの私より 息子ちゃんの方がハマってますね今完全に。
確かにそうだな。
あの今朝も AirPods の新しいの出たけど、
うん、
どうのこうのって LINE が来て
ちゃんとニュース追っかけてるんだ。
見てる見てる。で、大阪に行ったくせに iPhone が7プラスのままだってケチつけられてこの間来た時に、うん、あれ変えてないじゃん iPhone って言われて、うん、はいはい変えてませんよなんかその空海をやっとるのにいいのかそんなのでみたいな感じでちょっと言われました。
それで山村さんも買ったのかもな。
ん？
ワンボタンでレビューせないけんで。はい、そんなとこかな。ソニーとかボーズがいいらしいよ。
ボーズはいいでしょ
う。
ボーズはいいでしょう。
まあ音楽聴くならボーズとかソニーの方がいいだろうな。多分。
そうですね。ちっちゃくても低音のいいやつがいいな。
ああ、まあ音楽用にはね。
うん。
そんなとこですかね、
うん、
はい、以上空海 IT ニュース1959回10月30日でした。お届けしたのは、
うん、もう一日頑張ろうのすけちゃんとも
う2ヶ月で正月だよのみっさんでした。
あー、年賀状とか
年賀状の季節が来るよ。
11月になるとそうなるよね。年賀状とか、ね、なんか年末のお掃除のこととか
それではまた明日三四ただものだんだ だんだん1年早いな。
for it. I mean, IT news.